オラジ7つの音をあなたに。皆さんこんばんは、パーソナリティナナオです。この番組では7つの音と書いてナオと読む私が、情熱、喜び、希望、癒し、平穏、知恵、神秘の7色のエネルギーを音の世界で皆さんにお届けしていきます。番組へのお便りはnao@fmu.co.jp nao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。さて6月に入りましたね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。街を歩けばあちらこちらでアジサイの花が色づき始めていて、あーそろそろだなーなんて季節の移ろいをしみじみと感じる今日この頃です。そしてまさに今日6月7日、実はこの日平年だと関東甲信が梅雨入りするタイミングなんです。もちろんその年の気候によって前後するんですが、毎年このくらいの時期になるとそろそろ傘を持ち歩いた方がいいかなーなんて空を見上げることが多くなりますよね。梅雨、それは日本の季節の中でもちょっと特別な存在。春の華やかさとも夏の元気さとも違って、どこか静かで家に向かうような雰囲気をまとっている。しとしとと降る雨、曇り空、濡れたアスファルト、そして草木の深い緑、そんな風景の中に身を置いていると自分の心も少しずつスローダウンしていくような気がします。青空よりも灰色の雲の方が多くなって、折りたたみ傘をカバンに入れておく日も増えてきて、いよいよあの季節がやってくるのかとちょっと憂鬱な気持ちになったりします。乾かない洗濯物、まとわりつく湿気、そして髪が言うことを聞かない朝。正直私はあまり梅雨が得意ではありません。外に出るのも億劫になるし、服選びも難しい。せっかくおしゃれをしても靴がびしょびしょになったりすると、なんだかそれだけで一日がどっと疲れてしまう気がして、でもそんな梅雨がやってくるのももう何十回目だろうなんて思うと、付き合い方を考えるタイミングなのかもしれないなとも思ったりします。きっとこれはうまく乗り切る工夫が必要な季節なんですよね。例えば雨の日でも気分が上がるような音楽を選んでみたり、湿度が気になる日はお気に入りのアロマを焚いてみたり、雨の音を BGM にしてみたり、その音を聞きながら読書をしたりストレッチをしたりすると不思議と心が落ち着くんですよね。これって自分の中で雨イコールストレスじゃなくて、雨イコール落ち着く時間っていう感覚に少しずつ変えていく作業なのかもしれません。もちろん雨の日に無理しないっていうのも大事だと思います。なんとなく心が重たいなと思ったら、頑張る方向じゃなくて緩める方に気持ちを向けてみる。今日はちょっと自分に甘くしてもいい日として、好きな飲み物を飲んだり、ちょっといいお菓子を用意してみたり、そういう小さな工夫で少しだけ心が軽くなるならそれで十分じゃないかなって思うんです。あと意外と雨の日ならではの景色ってあるんですよね。例えば濡れた紫陽花の花が道端で静かに咲いているのを見ると、ちゃんと季節が巡ってるんだなっていう実感が湧いたり、アスファルトの上を走っていく車の水しぶきや窓を流れる雨粒を眺めていると、なんだか時間がゆっくり流れているように感じたり、そんな風にいつもよりほんの少しだけ感覚を開いてみると、見えるものや感じることが変わってくるのかもしれません。それでもやっぱり眺めか雨には気が滅入ることもありますよね。梅雨ってただ雨が降る季節っていうだけじゃなくて、どこか感情も曇りがちになってしまう、そんな時期でもあると思うんです。でもそういう時だからこそ、人の優しさが染みたり、何気ない言葉に救われたりすることもあるんじゃないかなって。普段はスルーしてしまいそうな小さな気づきや温かさが、雨の音の中ではゆっくり心に届く気がします。ちなみに今日6月7日が梅雨入りの平年日というのは、気象庁がこれまでの統計データから出している目安のようなもの。関東甲信地方では毎年6月の頭から中旬ぐらいにかけて梅雨入りすることが多くて、今年もそろそろ気象情報に注目ですね。それから梅雨の時期は食中毒などにも注意が必要です。湿 度が高いと菌が繁殖しやすくなるので、食べ物の管理や手洗いもしっかりしておきたいですね。とちょっとお天気お姉さんみたいな話になってしまいましたが、でも本当に気圧や湿度の変化って私たちの心や体にも影響を与えるものですから、自分の体調や気分の変化にもいつも以上に敏感になってあげてほしいなと思います。無理にポジティブに乗り越えようとしなくても大丈夫。ただ今日は雨だからこういう日でいいやって受け止めてみる、それだけでも少し心が軽くなるかもしれません。というわけで今夜は梅雨をテーマに少しだけ季節の話をさせていただきました。それでは今週もなわらじ7つの音をあなたに、最後までゆっくりとお楽しみください。ここで一曲お届けします。原優子で紫陽花の歌。お届けした曲は原優子で紫陽花の歌でした。さあ今日は6月7日、今日誕生日の方おめでとうございます。それから今日は個人的に少し特別な日でして、いつもそばで支えてくれてる大切な人のお誕生日なんです。改めてお誕生日おめでとう、笑顔あふれる1年になりますように。さあそんな6月7日は母親大会記念日。最初にこの言葉を見た時、母の日とどう違うのかななんて思ってしまったんですが、調べてみると意外と深い歴史がある記念日なんです。この母親大会記念日は1955年、今からちょうど70年前の6月7日に第1回日本母親大会が開かれたことをきっかけに制定されました。場所は東京豊島公会堂。戦後間もない時代に多くのお母さんたちが集まり、ある共通の思いを胸に声を上げたのがこの大会の始まりです。ではその思いとは一体何だったのかというと、二度と子供を戦争に送らない。とてもシンプルで、でもものすごく強くて切実な願いでした。当時の日本は戦後の復興期にありながら、原水爆の問題や平和の危機に直面していました。1954年にはアメリカがビキニ環礁で水爆実験を行い、その放射性物質の影響で多くの漁民が被爆し、深刻な被害が広がったことが社会問題となりました。そんな中で平和な社会を子どもたちに残したいと立ち上がったのが全国のお母さんたちだったのです。日本婦人団体連合会は国際民衆婦人連盟に原水爆禁止の提案を行い、世界中の母親たちが集まる世界母親大会がスイスで開催されることが決まりました。その前哨戦として日本で開かれたのがこの第1回日本母親大会。この母親大会は母親たちだけの集まりというよりは、子どもたちの未来を守るために何ができるかを考えれば、そのテーマは多岐にわたり、平和だけでなく教育、医療、福祉、環境問題、女性の権利、子育ての悩みなど、さまざまな分野について話し合われてきました。この大会には全国から約2000人の母親や女性が参加しました。彼女たちは、生命を生み出す母親は生命を育て生命を守ることを望みますというスローガンのもと、戦争の悲惨さを二度と繰り返さないための平和運動や女性の地位向上、そして子どもの健やかな成長を願う社会活動について真剣に話し合いました。当時の母親たちの声は強く、社会に大きな影響を与えました。彼女たちは単に家庭の中で家事や育児をこなすだけでなく、社会の課題に目を向けて積極的に行動を起こしたのです。そこには母親という立場からの深い愛情と責任感が溢れていました。この母親大会がきっかけとなり、各地で同様の大会や集会が開かれるようになり、女性たちの社会参加や平和運動の輪が広がっていきました。日本だけでなく世界の母親たちがつながり、平和や人権を守るためのネットワークが形成されたのです。現代においても母親大会記念日は女性の地位向上や平和への願いを再確認する日として受け継がれています。社会が多様化し価値観も変わっていく中で、 この日の精神は変わらず大切にされているのです。例えば子どもたちが安心して育つ環境づくりや、女性が仕事と家庭を両立しやすい社会の実現、これらも母親大会で掲げられたテーマの一つでした。私たちが今当たり前のように求めるこれらの社会的な取り組みは、70年前の母親たちの強い思いと行動が土台となっているんですね。私はこの話を知り、母親という立場の力強さや影響力の大きさに改めて感動しました。母親だからという理由で社会の課題に声を上げることをためらわず、むしろそれを使命として立ち上がった先人たち、そんな彼女たちの姿に励まされる思いがします。すごく印象的なのがこのスローガン、命を生み出す母親は命を育て命を守ることを望みます。そしてもう一つが、子供を思う母の気持ちは国境を越える。戦争の悲しみを乗り越えて、もう誰も子供を失う悲しみを味わってほしくないという願いがそのまま言葉になっているようで、読んでるだけでも胸が熱くなってしまいます。そしてこの大会、実は今も毎年開催されているんです。全国各地を持ち回りで行われていて、近年ではオンラインとのハイブリッド形式も取り入れられながら、若いお母さん、お父さん、保育や教育に関わる人たち、学生さんなど、いろんな立場の人が参加しています。母親大会って名前なので、どうしてもお母さんのための集まりってイメージを持ってしまいがちですが、実際にはすべての子どもが安心して育ち生きていける社会を目指すために開かれた場なんですよね。そして何よりこの記念日は、母親という役割にとどまらず、すべての人が命を大切にし平和を願う気持ちを共有する日でもあります。誰かを思い支え合う心、それが社会をより良くする一歩だと感じます。6月7日の母親大会記念日をきっかけに、改めて自分の周りの大切な人や家族、そして平和な社会について考える時間を持ってみてはいかがでしょうか。ということで、本日6月7日は母親大会記念日でした。続いてのコーナーは今日の名言。今日の名言は、今日という日は残りの人生の最初の日である。今日ご紹介するのは、アメリカの思想家チャールズ・ディードリッヒという人物の言葉です。彼は1913年生まれ、もともとは広告業界で働いていたものの、アルコール依存症に苦しみ、そこから立ち直った経験をもとに回復支援グループシナノンを1958年に創設しました。この団体は依存症からの回復と再出発を支援する新しい方法を生み出し、一時は世界中から注目を集めました。そんなディードリッヒが残したこの言葉は、とても短い言葉ですが、どこかハッとさせられる力強いメッセージですよね。日々を過ごしていると、私たちはつい昨日の続きとして今日を生きてしまいがちです。ああ、また同じことの繰り返しかと思うこともあるかもしれません。でもこの言葉は、そんな日常にふっと新しい視点を与えてくれます。今日という日はたった一日のようでいて、実はここから先の人生の最初の1ページ目なんだよと。過去がどうだったのかではなく、これからの人生をどう生きるかが大切だと教えてくれているんです。実はこの言葉、依存症や苦しみから立ち直ろうとする人々にとって非常に大きな支えとなってきました。昨日まで失敗や後悔があっても、今日からやり直せる、そのシンプルだけど希望に満ちた考え方が多くの人を前に進ませてきたのです。例えば、何かにチャレンジしたいけど一歩踏み出せずにいる時、あるいは過去の選択に後悔して気持ちが沈んでいる時、そんな時にこの言葉を思い出してみてください。今日は決して過去の延長ではなく、新しく生まれた一日。どんな人生を描くかは、まさにこの瞬間から決まっていくんだ。そう思えると少しだけ前向きな気持ちになれますよね。毎日は同じように過ぎていくけど、見方を変えればいつだって始まりになれる。そんな希望を与えてくれる一言だと思います。そしてこの言葉、以前この番組でご紹介したベンジャミン・フランクリンの 今日という一日は明日という日の2日分の値打ちを持っているという名言とも通じるものがあるなと感じました。今日という日の価値を信じて大切に過ごしていきたいですね。というわけで今日の名言は、今日という日は残りの人生の最初の日である、チャールズ・ディーダリヒの言葉を紹介しました。さあ続いては今日のおすすめ、私がおすすめしたいこと、もの、場所をおすすめします。今日私がおすすめしたいのは漂流郵便局というちょっと不思議でロマンティックな郵便局です。こちら場所は瀬戸内海に浮かぶ小さな島、香川県淡島。かつて本当に郵便局として使われていた建物が漂流郵便局として生まれ変わったのは2013年のこと。アートプロジェクトの一環として始まったこの取り組みは今もなお多くの人の心を引きつけています。この郵便局、普通の郵便局とちょっと違うんです。ここで受け付けているのは届かない手紙、つまり今はもう会えなくなってしまった人や名前も知らない誰か、あるいは未来の自分、過去の自分に向けた手紙、届けようがない手紙を預かってくれる特別な場所なんです。宛名は天国のおばあちゃんへ、5年前の私へ、まだ見ぬ我が子へ、など本当に様々。手紙の中身は非公開ですが、一部は展示されていて、訪れた人はその一通一通から差出人の思いや背景を想像することができます。会いたいけどもう会えない、言いたかったことが今でも心に残っている、そんな気持ちを手紙という形でそっと手放せる場所。そしてその手紙を漂流物として預かってくれるのがここ漂流郵便局なんです。なんだか聞いてるだけで胸がギュッとなりますよね。私たちは日々の生活の中でいろんなことを思いながらも、それを言葉にできず飲み込んでしまうことがあります。でももしその思いを誰かに届けるわけじゃなくても、手紙という形にして綴ることができたら、きっと少しだけ気持ちが軽くなる瞬間があるんじゃないかなと思います。届かなくても書いていい、読まれなくても思っていい、漂流郵便局にはそんな優しさがあふれています。この郵便局には実際に訪れることもできます。毎週土曜日の13時から16時まで一般公開として開局されており、建物の中に入って展示を見たり、実際に手紙を書くこともできます。封筒の表に漂流郵便局止めと書いて、差出人の名前や住所は書かずにポストへ。それだけであなたの届けられない思いがひっそりと受け取られるのです。何かを手放したいとき、誰かに伝えたかった言葉が心に残っているとき、この漂流郵便局を思い出してみてください。たとえ相手には届かなくても、あなたの思いは確かにどこかに漂い、そっと受け止められる場所がある。それってとても素敵なことだと思いませんか？さて、そろそろエンディングの時間です。先日家で焼肉をしたんですけど、もうね、最高でした。ジュージュー焼きながら好きなタイミングで好きなお肉を焼いて、白ご飯と一緒にパクッとして、もうそれだけで至福でした。部屋はもちろんめっちゃ焼肉の匂いになりました。窓開けたりスプレーしてもなかなか取れなくて、しばらく焼肉の匂いで部屋がいっぱいでした。でもゆっくり焼いて誰にも気を使わずに食べられて、本当に贅沢で幸せです。外で食べる焼肉ももちろん大好きなんですけど、たまには家でのんびり焼肉時間もいいなって思いました。思い出すだけでお腹が空いてきました。さて、番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。メールでのお便りは nao@fmu.co.jpnao@fmu.co.jp X ではハッシュタグなおラジオをつけてメッセージやコメントお待ちしております。感想や質問、話してほしいテーマやリクエスト曲など、ぜひ気軽に送ってください。 雨の音に包まれながらちょっと立ち止まって呼吸を深くしてみる、そんな時間が今日のあなたにとって小さな癒しになりますように。そして皆さんの1週間が美味しい香りと笑顔に包まれますように。最後に1曲お届けしながらお別れです。バックナンバーで新しい恋人たちに。